節から読んでいって今日の勉強に入りたいと思います。ペテロ第1の手紙の2章の13節から読んでいきます。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた相続であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を恐れなさい。この13節に今一度戻りますと、これ実は問題のある箇所なんです。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であっても、そうしなさい。いろんな意味にこれ解釈されます。人が作った制度というものに対してそれに従え。そしてですね、多くの場合に自分の都合のようにこの箇所を解釈をして、その解釈を他の人に押し付けようとします。もちろんこれはクリスチャンに当てた教えですから、クリスチャンに押し付けようとする。でこれがどんなものなのか、もしも皆様お一人お一人でですね、キリスト教の教会の歴史というものを調べていただくことができたら、はっきりとしていきます。例えばですね、独裁者が、もちろん独裁者ですから独裁政治を始めます。独裁者というのは当然のように自分に都合の良いような政治を持ってくるわけです。自分に一番有利なように政治を持ってくる。そうするともちろんキリスト教に対していろいろな弾圧も加えてまいります。というのはキリスト教の中にある真理を芽生やかしてしまうことが、自分に不利になることがだもんですから、キリスト教に対しても弾圧を加えてまいります。自由を持つことができないように束縛をしてくる。神様の教えに反したことを強制してくるようになります。そういう時にその独裁政治に反対をすることでもって自分たちの、まあ教会のというのか牧師たちの立場が危なくなると感じますと、そういうふうに感じた人というものは今読んだこの2章の13節を利用して自分が妥協していることをごまかします。人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさいというものに使える。聖書ではこう教えています。だからこういう制度にも従わなければいけないんですといったような教えに持っていこうと利用いたします。じゃあその教会と政治という二つ相対した力だけでそうなのかというと、実はそうではないです。教会の中でも行われます。いろいろな制度を教会の中で作ります。聖書の教えから離れているような制度を教会の中で作る。そうしておいて教会にそれを強制する。そして人の立てた全ての制度に主の上に従いなさいと聖書で教えています、というふうにして教会を黙らせようという動きも取るところもあるんです。でもこういうような動きに対して典型的な動き、逆な動きですけども、通ったのがマルティン・ルーターです。こういう偽善的な言い逃れに対して、聖書の意味を故意に自分の都合のように解釈をしているというのに耐えられないものを感じて、その時までの制度から分離をして、こうして、まあ、新しい宗派を立てている。分離をした、これ反抗して、今までの制度に反抗して出したものだから反抗したというと、プロテスタントという名前がようにもなった。プロテスタントというのは反抗するという意味です。プロテストというのは反抗するという意味です。反抗するものというものが現在の日本のキリスト教の中でも浸透してき始めているんですけれども、アメリカではですね、一時期大きな勢いで広がったものがあります。今はですね、ある程度下火になっているけど、まだその余波を引いているものがある。でそれが日本に来ようとしているんです。ものがあるんですけども、それは何かというと、信徒の日常生活というものから結婚相手を選ぶものまで教会の牧師が指示を与えているのです。 ネクタイ、どんなネクタイを今日しなきゃいけないのかというのにまで束縛をしている教会もあります。こういう種類の自動車をあんた買っちゃいけない、こういうこの自動車を買いなさい、なんてのことまで言うような、この人と結婚しちゃいけません、こっちの人と結婚しなさい、なんてのことを言うところまで全部牧師が指示を与えたっている教会も実はあるんです。で、実はですね、残念な話、そういうグループが日本に今浸透してきてるんです。日本でも現在こういうふうな動きを取っているグループがいくつか出てきています。これでそういう連中が引用するのは何かというとここなんです。人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい、それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた相続であってもそうしなさい。だからこの点でもってこの2章の13節、14節の解釈は非常に私たち慎重にしなければいけないと思います。一体どっちが正しいのか。それからもう一つの解釈はですね、こういう解釈もあります。例えばその主権者である王様からの命令であろうと、総督からの命令であろうと、教会の牧師が言ってくることであろうと、神様の教えでもって裏付けのできないものは従うべきではない。神様の教えで裏付けできるものだけを従うべきである。神様の教え、規則から離れていると分かっているものに対しては従うべきでない、主のゆえに主に従うようにという点を強調して解釈をする人もいるんです。さあ、どれが正しいのか。ですから片側ではですね、強引に自分の都合のように教会外からの来る圧力に対してそれを引用しようとするところ、教会の中でいろいろと設けた制度に対して言い訳として引用するところ、と思って三つ目には、神様の教えに従っていないものに従う必要がないという意味に解釈するものもあるんです。こういうふうに三つの解釈があるようなときに、一体どの解釈が正しいのか、どうやったら正しいものを見つけることができるのか、実は答えは簡単なんですよ。例えば今のようにですね、この2章の13節14節での意味は、解釈はどれが一番正しいのかというときに慌てて他の人に質問する必要はありません。聖書解説書みたいなもので調べようとする必要も実はないんです。お祈りする必要あるか、ありません。一番初めにしなければいけないのは、この今問題となった箇所2章の13節14節の後ではどういうことが教えられているのか、それをまず綿密に調べていくということが必要なわけなんです。で、必ず答えが見つかるはずなんです。聖書は神の霊によって書かれたもので、教えに役立つのです。その答えができていなかったら聖書は教えに役立つとは言えない、必ず出てきます。だからその答えをまず見つけてみましょう。人の立てた全ての制度に主の上に従いなさいと言って勝手な解釈をする。さあ、そうした時に、じゃあこれが主の上にという言葉をどのように解釈をしたらいいのかという、これ全部引っかかるわけです。で、その後でもってですね、イエス様自身がいろいろと苦しい目に遭いながらも我慢したというところがある。だから気をつけて解釈をしなきゃいけないんですが、そのすぐ後15節ではどういう答えが出ているかというのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。まず13節と14節での議論内容を解釈するときに考えなければいけないのは、まず善を行うということです。この善というのは神様の教えに対してですよ。神様の教えでの善というものを行うことが必要です。愚かな人々の無知の口を封じるのは神の御心だからだと。つまり神様が教えてくるからです。あなた方は自由人として行動しなさい。束縛されていないのです。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。 神の奴隷というこの言葉、しっかりと意味を解釈しなければいけないけれども、神様の奴隷であって、サタンの奴隷でないということになるんです。そしてその後、すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。兄弟に対しての愛を出して、神を恐れる。これだけを並べてみますと、13節、14節の意味を解釈するときに、どういう解釈をしたらいいのか、分かってまいります。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。善を行い、神様の教えに従った行動をとる。自由の人になってるんですから。イエス様によって自由にされてるんだから、今一度束縛するものに入っちゃいけない。神様の奴隷であって、サタンの奴隷ではない。兄弟に愛を示して、しかも神様を恐れるものでなきゃいけない。ということになりますと、たとえ王様であろうと、総督であろうと、県知事であろうと、町長さんであろうと、村長であろうと、教会の牧師であろうと、神の教えに従った行動をとっている者に対して、主のゆえに従うのであって、神の教えに従った制度を設けていない者に対しては、従ってはいけないということになります。主のゆえに従いなさいという制限がつけられているんです。だからこの点でですね、じゃあその制度が神の教えに反しているから、ストライキをやろうか、牧師を殺そうか、それまでよくない。神様の教えから殺すのも反します。殺すまで。だけれども、そこでもってこの制度に許されている方法でもって、そういうものに対してコンフェスをする必要があるんです。あるいはその教会から出てくる。団体から抜けるという必要が出てくるんです。善を行って、愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。だからこの点で、どういう動きを取るのか、神様から知恵をもらって動かなきゃいけない。勝手な動きを取っちゃいけない。バカなことをしていけないと思います。シェイプが正しくないからといって、ストライクやって暴動を起こして、これまた暴動を起こした方がまた、神様の死に反することがこの点気をつけなきゃいけないんです。こういう風な動きでもってやらなきゃいけないと思います。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。さあ、ここでですね、今度は自由人でありながらも神の奴隷になるというと、ちょっとこれが何か意味の上で違いがあるんじゃないかというふうに考えられてしまう。神様の奴隷になっていたら、でこの言葉の印象、受ける印象から見ますと、神様の奴隷になったら神様に完全に縛られてしまう。縛られたら自由じゃないじゃないか。片方でサタンに縛られるか、神様に縛られるか、どっちかに縛られてるんだったら、どっちにしても自由じゃないだろう。だから自由人として振る舞い、そして神の奴隷としてその自由を使えということになったら、ちょっとおかしいんじゃないかということになります。どうしてかというと、神の奴隷というこの訳が問題だと思います。これがどういう意味を持つのかを調べないままでもって、神の奴隷、神様に縛られているもの、神様によって自由を奪われているものが自由の動きを取れと言われたら、これは動き結構ないわけです。だけどもそういう解釈を多くの場合にしてしまう。神の奴隷というこの言葉が一体何を意味しているのか、ちょっとこのもし調べることができたら、この自由人として、しかも神様のその通りに動け、自由に動けという意味がすごく、奴隷、これを簡単にですね、神様に仕えるものという意味に解釈をしてくださったらすぐ分かります。そうすると神様の教えの通りに動いて神様に仕えようとしているものは、その自由を自分で選んでその通り動けということになるわけです。そうしてくるとですね、聖書でこれはペテロが書いたところですけど、他のところでもこれと同じようなことを教えているところがあるかないかを調べてみれば、この解釈は神の奴隷という解釈、神様に仕えるもの、神様の教えの通りこちらで動こうと、こちらで選んで 行動に移すものという意味だということがはっきり分かった。どこかで調べているか簡単に言ったんです。いくつもあるんですけども、ガラティア書の5章の13節、これ一つの例として申し上げたいんですが、ガラティア書の5章の13節を見ていただきますと、こういうふうに書いてあります。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。立法の全体はあなたの隣とあなた自身のように愛するという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり悔い合ったりしているならお互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。自分で選んで神様の教えに従おうとする、神様に仕えようとする、これをですね、神の奴隷という表現方法で使われているということがですね、ここから解釈できてくると思います。2章の17節に行きましょう。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。この17節でいきなりですね、すべての人を敬いなさい。というと、どうも私たちの感情としてはですね、反発したくなります。敬いない人間もいるじゃないか。というようなことになる。これは別に新しい教えじゃありません。すべての人を敬え。新しい教えじゃない。例えばですね、ロマ書の12章を見ていただきますと、今読んだところと同じようなことが書かれているんですけども、ロマ書の12章では、ガラテヤの5章と同じことが書かれています。10節でもって、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいという教えがある。すべての人を敬いなさい。ガラティア書では、人を自分より勝っていると思いなさい。そんなこと言ったってあの人は、なんて言えるかもしれないけれども、人間というものは、すべての面で完全である。他人よりも優れているという人はいないんです。何らかの分野で他人の世話にならなければいけないんです。でまたその反面、何らかの分野で他の人に貢献できるものを持っているんです。これは何かといったら、生まれた時に与えられているものと、その人の経験でもって得たものと両方が、そのままです。何らかの形で他の人に貢献できるものを誰でも持っている。だけれども、他の人から何か世話にならなければいけないものを持っているわけ。だから相手が誰であろうと目を開いてその良い面を探すようにしたらば、社会的に認められている認められていない人というのは関係なしに、学問がある学問がないというのは関係なしに、年取ってる若いというのは関係なしに、私たちは何か学ぶことができるものがあるんです。これを見始めますと、私たちは私たちの周りにいる人たちというものに全てに対して敬うということができてまいります。だからもう一つのまた見方もあります。どういうのかといったらですね、社会的にどんな人であろうとその人たちというものに対しても神様が作った人間なんです。イエス様はその人のために十字架で自分で命を捨てて血を流しております。神様自身はその人に対して貴重なかけがえのない大切な価値があるユニークな人と評価をして救いの道を開いています。それを見ることができただけでもその人を敬うことができること、その人が何か特別価値があることだということが分かってくると思います。だからこういう観点からですね、全ての人を敬いなさいと言われたときに、あの人はこの人は敬うことができないというのはまだその人の良い面、神様が見ている良い面をこちらが見ていないということだけなんです。もちろんいろんな点でマイナスの点もある。我々もマイナスの点を持っています。度合いが違うとこちらで判断するかもしれないけれども、そのマイナスの面も持っているし、プラスの面も持っている、お互い両方とも持っているのも我々人間なんです。 できるだけマイナスの面を減らしていって、神様の言葉に従ってプラスの面を増やしていこうとするのが我々の毎日の生活である。 観点から見たら全ての人を敬うということはこれは可能なことになっております。兄弟たちを愛せる、アガパシロという言葉です。で、兄弟たち、これはキリストなら兄弟のことを言っているんですが、神様があるいはイエス・キリストがその人たちをアガパしているということを知ったらば、私たちもその兄弟たちをアガパすることができるんです。ここで言っているこの兄弟という、実はですね、同じ親から生まれたものに対する兄弟という言葉も同じ意味、同じ言葉も使われている。キリストの兄弟という同じ言葉を使われている。実はですね、別なギリシャ語では別々に分けているところもあります。だからここでもってこれをですね、兄弟というのをただ単にキリストの兄弟たちとだけ見てはいけないということ、肉親の兄弟というものもそうだということにもなるんですけれども、多分ですね、後ほどここでもいろんな点で兄弟たちを愛する者たちをとペテロが言っているところから見たらば、これはキリストの兄弟というものを強調しているんじゃないかと思う。その時に神を恐れる、そして王様を尊ぶ、神様を恐れなさいと言われたからって怖がれという意味ではないと思う、分かるということは分かっていない。尊敬しなさいという意味と同時に、どんな時でもどんな内容のものであっても神様に慣れ慣れしい態度を取らないという意味も含まれているのはですね、神様を恐れなさいという言葉なんです。怖がってはいけない、怖がる必要はない、だけれども神様を尊敬すると同時に慣れ慣れしくなってもいけない、一つの線を引いてもらっています。作り主と作られているものとその違いというものを認識した上での神様に接する接し方が、神様を恐れるという言葉で表されている。王様を尊め、これ権力を持っているのが王様です。13節でもですね、主権者である王様というこの同じ王という言葉なんですけども、バシルースという言葉なんですけども、これは対して尊びなさいと。だから我々の方でもって、その人々のいい点を見つけて、そのいい点をこちらで吸収するように学ぶようにしていけば、誰であっても敬うことができるわけです。イエス様がその人に対してどういういい点を見つけているのか、自分の命を捨てることまでにいい点を見つけているわけだというのを知れば、私たちはその兄弟を愛することができることになるし、それに基づいて、今度はそれで神様が任命しているその権力のあるもの、権威のあるものに対して私たちのことは尊ぶということができることになるわけです。だけど間違ったことしたら、間違ったことしたとこちら何らかの形で知らせてあげるというのも必要になる。だから政治家のために祈る、王様のために祈るというのも当然必要になってくると思います。18節に行きましょう。18節から20節まで読んでいただきます。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に復讐しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がまし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからと言って何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。まあ、これはなかなかですね、これと前のその2章の13節、14節を引っ掛けてみると、いろんな意味に解釈をされてしまうんですけれども、この18節を分析していくと、13節に引っ掛けてはいけないということが分かってまいります。まず先に、しもべたち。これがどういう意味を持った言葉なのか。オイケテースという言葉が使われます。もちろんこれは複数形です。だからしもべたちよ、これがですね、このオイケテースという言葉、実は4回5回しか聖書に出ていないんですが、という言葉でしもべたちよと訳されているのが一体どういう意味を持った言葉かというとですね、2つの言葉から来ています。1つはオイケオという言葉で、もう1つはオイコスという言葉なんです。大した違いがない。
この追い際というのは、これはすぐという意味です。追い越すというのは、これは家という意味です。だから、両方の意味を取ってみても、うちに住んでいるもので、しもべと呼ばれる立場であるものということです。だから、ここに行っているしもべたちよというのは、厳密に意味を調べていきますと、うちで中で住んで仕事をしている人、金銭で雇われて、うちの中で仕事をする人、だから家事をする人ということなんです。まあ、昔で言ったら住み込みの女中さん、まあ、下男と呼ばれている者もいたけども、そういうような人たちのことを言っていることなんです。その人たちは、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。この服従ということは、これは、フポタッソという言葉です。服従という言葉はですね、これは、フポタッソという言葉であって、実は二つの言葉から出てるんですけども、軍隊用語で階級を一つ下に下がるという意味です。言い方を変えますと、自分の階級を一段低いものにする。言い換えたら、主人というものの階級を一つ上に上げてあげる。自分の身分を低くする。そして主人に尊敬の念を表すようにする。柔和で優しい主人に対して敬う。主人を一段と高いものにする。だけどもそれだけでなくて、横暴な主人に対しても同じようにしろと言います。19節と20節、今読んだんですけど、非常に問題がある箇所になります。人がもし、不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに、悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の生まれになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。どうしてそんなことができるのかというと、それが21節で説明がされています。あなた方が召されたのは、実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。イエス様自身がこういうところを通ったんだから、あなた方もイエスを主としているものを同じようにしなさいと教えているんです。だからといって、人が立てた全ての制度に従い、たとえ神様の教えに反するものでも、というのは正しくないです。イエス様が通って模範を足跡に従うように示しているものに対してあなたも動けという。じゃあですよ、このしもべたち、女中さんたち、金に雇われている者がその横暴な主人に対して不当な苦しみを受けてもじっと我慢して耐えてると言ってるから、そうじゃないんです。不当な取り扱いを受けた時には我慢しろ、それからと出ればやめる、まずいつまで見る必要ないわけです。自由人として振る舞わなきゃいけないんです。だけれども、その受けた苦しみそのものに対してどうしたらいけないのか、仕返しをしてはいけないんです。それがロマ書の12章でこう教えております。ロマ書の12章は17節から始まるところで引用してみましょう。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは公開であるからです。復讐は私のすることで、私が報いをすると主が言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、あなたに彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。さあそこでですね、その先に行ってみましょう。ペテロ第一の2章の22節に進んでみましょう。そしたらですね、一体どういうことなのか分かっています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、 正しく裁かれる方にお任せになりました。今のロマ書の12章と同じでしょ。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、まあ、ここは実は誤訳なんですが、後ほどこれ戻りましょう。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。今一度22節を読みます。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。不当な苦しみを受け、でも行って苦しみを受けているような状態の時にも、キリスト自身は罪を犯すようなことをしなかったと言います。実はですね、この罪というのはサタンの支配に入るということですから、サタンが取るような行動には出なかったという言い直しをしたら、もっと意味がはっきり分かってきます。その口には偽りは見出されなかった。口から出る言葉でもってサタンにチャンスを与えるということをしなかったと言ってます。イエス様自身に対してサタンが攻撃できるような機会をイエス様自身の口から言葉として出していなかった。イエス様を苦しめている人たちに対してサタンが攻撃できるような効率を与える言葉をイエス様の口からは出していなかったと。それが罪を犯したことはなく、その口に何の偽りも見出されませんでしたという意味となります。というのは、正しく裁かれる方に全て任せていただきます。罵られても罵り返していくと、イエス様の方から罵り返していくとはしなかった。苦しみを持ってこられてもイエスの方で脅かすということをしなかった。まあ、なんでここでもって脅かすという言葉が使われているのかというとですね、向こうが何か攻撃をしてきたときに、その攻撃を止める一番いい止め方は、この世で言っている止め方は、攻撃は最大の防御になっていくことだ。こちらが攻撃したら向こうは向こうの攻撃で止まるというのを使って、相手を脅かせば向こうが持ってくる苦しみを止めることができる。けれどもイエスはそれをしなかったと言っているわけです。正しく裁かれる方に任せた。こうして自分から喜んで十字架にかかっています。イエス様に向かって苦しみを持ってきている人たちのも含めて、その人たちのために十字架にかかっている。で、私たちの罪をその身に負われているわけです。だからこういうことをイエス様自身がしているんだから、その苦しみになっても、その暴虐横暴な主人が不当な苦しみを持ってきても、それは耐えろ、抵抗するな、復讐をするということを考えるなと教えております。だから復讐をしないというだけであって、いつまでもいつまでもそれに耐えたそこにいろと言ってるんじゃないんですよ。主に従わなければいけません。だからイエス様自身に従うんであって、いつまでもそのサタンのその支配にいろと言ってるんじゃない、抜け出さなきゃいけない。24節まで言ったからですね、今24節、今一度繰り返してみましょう。こうしてイエス様が自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それはどういう理由で私たちの罪をイエス様自身が背負ってくれたのかという理由は、私たちが罪を離れるためです。実はですね、原本ではこういう言葉が書いてある。原本では罪で死んでいたものから噛まれるという意味が、罪で死んでいたという言葉が実は入っている。それがその罪から離れる、その死から離れる、そして義となって生きるためです。義のために、実はこれ義となって というのが健康になります。生きるためです。つまり罪を離れた、罪で死んでいる、神様との関係が切れちゃってる。だけども神様との関係を新しく戻して、そして永遠の命を捕まえさせようとするためにイエス様はこういう苦しみを通したんだと。そのおかげでもって25歳です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、羊飼いがいない羊、天然バラバラに動くわけなんですけど、今は自分の魂の読者であり、監督者である方のもとに帰ったんです。これは原本自分の魂、これあなた方の魂という書いてあるんですけども、の考える部分というものに対しての牧者であり、監督者であるイエス様のもとに帰ってきた。これ気をつけてください。魂、スケという言葉であって、霊の牧者であり、監督者であると書いていないというものです。あなたが生まれ変わりをした後で、神様のもとから離れるということがあるとしたら、それはあなたの霊での罪であります。考える部分で、まず先に、罪を犯したからということになります。考える部分で神様から離れると霊の上でも離れることになる。救いは霊から始まります。だから神様と結びつく。だけれども考える部分をそこで神様の御言葉で洗って新しくしていないと、神様と結びつくに動いていないと、やがてはその神様と結びついた霊もまたサタンと結びつくように戻ってしまいます。それでイエス様を主としたのであれば、その主の主であり、監督者である方のことに戻ったんですから、その主の教えの通りに動こうとしなければならない。だその観点からですね、あなた方の魂の牧者であり、監督者である方のことに帰るのであって、あなたの霊の牧者であり、監督者である方ではない。生まれ変わりをしたいって言って、霊は新しくなる。それからさらに新しくなる必要はありません。だけれども魂というものは日々新たにしていかなければいけない。さあここでですね、今度は3章に入りましょう。妻たちよというものもで、自分の夫にどうしろこうしろという教えに、この3章の初めに入るんですけれども、この一番最初の言葉が同じようにという言葉であるということをですね、まず注意していただいて、それで3章の1節から入っていってみたいと思います。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた経験な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことを恐れないで善を行えばサラのことになるのです。まあ、ここの今言ったように3章の一番最初でもって同じようにというこの言葉をもしもどかして、それから後の教えを考えようといたしますと、この内容的にですね、解釈をした面で狂いが出てきます。同じようにこれは何なのか、その前でもってすでにその具体例があるということだ。例えばですね、ごく簡単に言えば18節ぐらいまで、2章の18節ぐらいまで戻っていただければ簡単ではないかと。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前に置ける良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何度も笑えたのでしょう。けれど善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。こうして自分から十字 架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義となって生きるためです。キリストの道切りの上にあなた方は癒されたんです。同じように妻たちよというふうに結びついてくるんです。イエス・キリスト自身が罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すようなことはしなかったのと同じようにということです。正しく裁かれる方、天の父に全てを任せた、不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに、神様の前にいつも正しいものであろうとするゆえに悲しみをこらえた生活をしたというのと同じようにと言っているんです。そうしてくるとですね、はは、神様は家庭の主婦たちに対してものすごく厳しいことを要求している。亭主がどれほど暴君であっても全てそれの命令に従わなきゃいけないように神様は教えているのかということになるんです。まあそこでもってこの中に入ってみましょう。自分の夫に服従しなさい。これはフポタッソという言葉です。2章の18節って言ってるところなんです。家庭内における自分の地位を夫の地位よりも一段低いものにしなさいというのは、フポタッソ、服従しなさいという言葉で表されているものです。夫を第一に持ってくる生活を送りなさいと教えているものです。まあ夫婦のあり方の講義をしているんじゃありませんか。ペテロ第一の手紙の中でのこの解釈をしようとしているんですから、ペテロ第一の手紙というのはクリスチャンとしてどういう生活をしていけばよいのかということを教えているものですから、その面だけでの内容に入りたいと思う。でご婦人方にですね、特に奥様方に申し上げておきたいんですけど、このところを読んで、もしもですよ、神様は妻というものに対して非常に辛い立場を要求しているという解釈をされたとしたらば、ペテロ第一の手紙ではそういう風な動きを教えているのではないということだけを申し上げましょう。ペテロ第一の手紙で教えているのは、特に3章で強調しているのは、妻の立場と夫の立場と比較をして、夫の妻の立場を夫の立場で低いものにしようというのが目的ではないんです。なんでかといったら、最終的にはですね、この2章の25節に全部引っかかってまいります。キリストがそういうふうなところを通っても最後に何を達成しようとしたのか、それと同じものを妻は動けばこういうものが達成できるよと教えていることになります。後ほどこの夫というものにこれ入ってくる。で、同じように妻たちよと教えているところを見ますと、クリスチャンの妻はこういう動きを取れていってるのか。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをしない、イエス様と同じような動きを取る、全ての裁きを神様に委ねるという行動を取れていってるのか。なんでこれしなきゃいけないのか。実はその理由がですね、その一節の中ほどから始まっております。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですと。やがては夫がクリスチャンとなり、神様の教えに従うようになるから、妻は今そうしなさいと言っています。でもこう考えてみましょう。夫が、奥さんがもちろんクリスチャンですよって、夫がクリスチャンになって神様の教えに従うようになったとしたら、どういう家庭になるか、簡単にこれだけ言ってみましょう。二人がどんなことでも心を一つにして祈るから、天におられる父はそれを叶えてくださる。なぜかと言ったら、二人三人私の名で集まるということは、私がそこの中にいるからだとイエス様が言った。これ、どんなことでも叶えられる。クリスチャンである方が一人で祈っているときに可能でない大きなものが、二人で心を一つにして祈ったら可能になります。二人楽しい家庭を築くことができるようになります。それをするために妻というものはこういう動きを取れと言って、その条件がここに書かれています。クリスチャンである妻が自分の、まだクリスチャンとなっていない自分の夫に向かってこういうことをしたらば、夫はクリスチャンになる、そして神様の教えに従って楽しい家庭が築けると教えています。まず第一番目に言っている条件の一つは、自分の夫に不法達成をしろ 夫を第一に持ってこい。これ家庭の中に持ってますよ。これも夫婦のあり方の勉強ではないからですよ。これ以上進みません。テープがあるから細かいことは聞いてないから。大切な一つは自分の夫を家庭でもって第一に持ってくるということです。その次は同じように妻たちよというんですから、罵られても罵り返さない、苦しめられても脅かすというようなことはしない、正しく裁かれる方に全てを任す。じゃ暴力に耐えてるのか、そういう意味ではないんです。後ほどこれ戻ってもらいます。だけれどもその次3つ目、妻の無言の振る舞いで御言葉に従っていない夫が神のものとされるようになる。何も言わない意味じゃないんですよ。無言の振る舞いだから何も言わない、だけれども格好だけ示す。なんてですね、あれも肩の中に見えるような格好してお祈りする、あれ口で言うあのみんな神様なんて言わない、なんて言おうとそれをしろと言ってはないんです。このですね、妻の無言の振る舞い、これちょっとまためんどくさいギリシャ語になるんですけども、こういうふうなことがあります。実はですね、この無言の振る舞いというこの振る舞い、これは構わないんですが、この無言のというこの言葉をですね、ちょっと日本語ではあまりに短くくっつけすぎました。だもんだから無言という時に何も喋らないというふうな意味に解釈をしてしまうんですけれども、この書かれているものの言葉の意味は、言葉、これはロゴスです。ロゴスというのは聖書、あるいはあなたの耳に入ってきたこと、神の言葉、これ全部ロゴスですというものを使わないで、アウスロゴスという言葉を使う、ロゴスなしという言葉。神様がどう教えています。聖書でこう書いてあります。教会でこのことを今日説教してましたということを言わないでと言っているんです。それをですね、無言という言葉で日本語に訳されちゃったから私たちに誤解をしてしまう。ロゴスなしで妻が行動することで、早くクリスチャンになってほしいと、余計にあなた聖書にこう書いてありますよ、夫は妻を愛さなきゃいけないって書いてある、あなたはなんてやっちゃダメなんですよ。今日教会でもってこういう話を受けました。救われてないもの地獄に行くと言われました。あなた地獄に、そういうこと言うからダメなんです。どうするらしいんですよ。何言っちゃいけないんです。教会がどうか聖書がどうか、はっきりと言うと、夫の前で祈りをするというのも実はいけないんですよ。陰で祈るべきなんです。で、またね、どうするか。陰で隠れてもらえるっていうのを知って祈る。だから、こういうようなことをしないで、しかも自分の夫を家庭において第一に持ってくる生活を送っていたらば、たとえ御言葉に従わない夫であっても、神のものとされるようになる。じゃあどういう理由でもって御言葉に従っていない夫が、つまりクリスチャンになっていない、生まれ変わりしていない夫が神のものとされるようになるのか、理由が2節に書いています。それはあなた方の妻、つまり妻たちの神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。そうしてくるとですよ、今度は清い生き方というものなんです。清い生き方というのは何なのか、この答えは先ほど言ったように必ずその後にあるはずなんです。クリスチャンでない、生まれ変わりをしていない夫を持っているクリスチャンである妻はどういう行動をとったら、どういう清い動きをとったら夫がクリスチャンになるのか、神の家族に入ることができるのか、そして力を合わせて大きな祈りが叶えられるところまで 福音書にあるわけなんです。どう書いてあるか、3節と4節で書いてあります。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るの外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。もっと簡潔に言いますよ、邪魔なことばして言いますよ。あなた方、奥さん方はクリスチャンである妻たちは髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を飾るの外面的なものではなく、むしろ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。この3節によって切り離して考えちゃいけないんです。これ一つですよ、一つの教えです。絶対に切り離さないでいただきたいと比較をしてるんです。外面的なものを飾るということをするだけでなく、それよりも心の中の隠れた人柄を飾りにするように努力をしなさいと言ってるんです。外面的なものを飾る必要がないと言ってるんじゃないんですよ。だけれども多くのクリスチャンはそう引用いたします。何を言ってるのか、外面的なものも大切だけれども、それよりもっと大切なのは心の中の隠れた人柄だというものだと言ってるんです。これ以上ですね、ここの内容はあまり今日先に進みたくないから、これだけのことをですね、皆様に私の気持ちというのは、私の立場としてはっきりとこれだけ皆様にお知らせしておいて、今日これで閉じたいと思う。これはっきりとですね、皆様テープ取っておいてなるか、ノート取っておいてなるか、はっきりとこれだけ覚えておいてください。私の立場です。これだけはっきりとしよう。もしも皆さんの中で、これはご婦人だったらバカです、ご主人が神の教えに従わない人を持っているときに、外面的にもきちんとするように注意してくださいよ。髪であろうと、着るものであろうと、身につける飾りであろうと、全部きちんとしたものにしてくださいよ。ただし、経済的に許されている範囲、しかも社会的にも認められている形できちんとしてください。きちんとしろと頭が言ったからといって、ご主人がせっかく稼いできた金を、血と汗で稼いできた金を全部外面的なもので買っちゃって、明日の食うものがありません、金がありませんというのはいけないんです。経済的に許す範囲できちんとしたものをしていきましょう。社会的にも受け入れられる形できちんとしたものをしていきましょう。その上で柔和で穏やかな人の心の中に隠れた人柄、イエス様が宿っている、その人柄を表に出るように磨きをかけていただきます。外面的にも内面的にも両方とも神様の御前で価値あるものとして飾ってほしいんです。代価を買って払って買い取られたあなたの肉体です。他の人の前に私を見てください。私を見たら神様の存在が分かるでしょう。イエス様というのはどういう方か分かるでしょう。いう格好をしてほしい。だけれども経済に許す範囲以上のことをしています。経済に許す範囲以上のことをしなくたってきちんとした他の人からですね、きちっと見ることもできる、できることもあるわけです。そして内面的なものをですね、さらに磨きをかけてほしい。こうしてあげることでもって最終的には今までクリスチャンになっていないご主人であっても見直しをするようになる。多くの場合にこの3章の3節をですね、引用して、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着たり、外面的なものをしちゃいけない。クリスチャンというものは、そういうものを考えちゃいけないんだという教えをする。で、クリスチャンでない亭主がどうするか、周りにいるいろんな綺麗な誘惑いっぱいをしようとしている女の人たちに目が移っちゃうんです。ほんで、あなた、クリスチャンでないなら目が移るのは当たり前でしょ。クリスチャンになればそこで自制いたします。神様の宮殿であるものを怪我しちゃいけない、神様の教えによって動かないというので自制するけれども、クリスチャンでない定常周りに魅力的なものがとそれで惹かれるんです。だけど外面的な魅力だけでは太刀打ちできない、内面的な魅力と両方合わせたら他の女が太刀打ちできる。外面的なものだけで否定なものは太刀打ちできないものなんです。だからこれをですね、はっきりと皆様に私の方から申し上げます。クリスチャンである牧人方は経済的に許す範囲で社会的に認められている形でもって外面も内面も両方ともきちんとしたものにしていただきたい。まあ言い方を変えたら神の子供らしく、まあ、こういう言い方をしましょう。 神様が見て、イエス様が見て恥ずかしいと思うような格好でないものにしてほしいんです。その場その場に応じて着るものに違いがあるということです。その場を洗ってる時に恥ずかしくない格好しなきゃ、この人から袖から見せるバカですよね。これは分かると思う。どっかピクニックに行こうというのにですね、水揃いをスーツを着てもらえるとか、こんなのいないよ。これも分かると思う。テニスをしようというのに顔を大変やるばかりでテニスコートに入れてくれます。これは分かると思う。だけど社会的に受けられるものと受けられないのこれは当然あるんです。そういうようなものをきちんとしたものをしてですね、しかも内面的にイエス様がやってくる、聖霊様がここにいる、神様の力が使えるものになっているというのを認識した動きを取るということでもって、初めて周りの人からも尊敬を受けます。クリスチャンでない人からも見直されて模範にしようと動いてくれるようになる。だからどうぞこの聖書のですね、一箇所だけを取り出して自分の都合のように勝手に解釈をしないようにしていただける。で、私が今言ってるのは勝手な解釈じゃないか、勝手な解釈であるかないかはですね、その後の5節を見ていただければと思います。まあ、4節の終わりから見て、これこそ神の御前に価値あるものです。神様は心を見る。外面的にどんな貧乏でもいい、どんな格好しててもいい。というんだったら、なんでイエス様はわざわざ天にいて、裕福だったら貧乏になって、あなたを裕福にしようとしてるの。心だけだ。と、もし言ったとしたらば、じゃあなんで癒しを自分してるのか。なんで経済的なものを豊かにしようと。全能の神の持っている富でもって、栄光の富をあなた方の人に満たすという。経済的にも物質的にも豊かなものになるように動いてくる。ただその限度を超えちゃいけないんです。限度の中でもってきちんとしたものをして、そしてその自分の夫を大事に持っている動きを取った時に、今度は神様が力を出してその御言葉に従っていない夫を神のものとするように動いてくるんです。これがそうです。それがですね、私が勝手な解釈でないという理由はですね、こう書いてあります。5節、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのようにして自分をかなって夫に従ったのです。例えばサラも、まあ、サラがですね、どれくらい魅力的な女だったのか、外面的にもどれくらい魅力的な女だったのか、創世記を送っていただきましょう。年齢的に言って60歳になったサラがアビメレクという王様から見初められて、もちろんアブラハムもいけないんですけど、私の妹さんというから、さっさと召し抱えられたところまで魅力的なものだろうと思うんですね。そのサラもアブラハムを死と呼んで自分を飾って主に従った。あなた方もどんなことも恐れないで善を行えばサラのことになる。まあ、サラの娘と言ってもいいと思う。サラが内面的にも外面的にもきちんとした人だった。神の家族のものと恥ずかしくない動きを取ったとしたら、当然私たち一人一人それをしなくてもいい。その場その場において社会的に受け入れられる格好で、経済的に有数神によってきちんとしたものをするというのは当然なことになるんです。どうぞこういう観点からですね、神様は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るようなことは全然考えていない、そんなものをする必要がないという教えは正しくない。比較をしたときに、そういうものばかりに集中していないで、内面的なものも磨きをかけなさいよと言ってるんです。この手をですね、しっかり覚えてください。だから外面的にも内面的にも両方磨きをかけなきゃいけない。外面的な磨きは、風呂場に風呂の中でもっていいよ。いわゆるアブブブブ立ててこう磨きはいいのかもしれないけれども、内面的な磨きはそれでは、両方。どうぞそういう観点からですね、神様の教えを半分だけ取らない。ここでまた私が何でこんなわざと強く言うのかといったら、これ言うことでもです。これから先このテープを聞く人、皆さんの自信が配るかもしれない人に対しても、私の立場でこれはっきり分かっていただける。まあ、どうぞこの言い方、周りから見てもですね、なんか読者の偉くなもんな、こんな言えないな、こんな格好してやる、なんかお化け屋敷に行ったのかというそういう格好でないものでもいいですね。毎日といて、もちろん化粧を落とさなきゃならないこともあるけども、落としたらその後またですね、ドアテーマをつける必要ないと強く見られるようにするということが必要です。まあ、両方にも これたまには言うんですけども、幸いなことに女房のおふくろさんはですね、それで非常にうるさいこと言っている88年のおばあさん、今でもまだですね、髪の毛染めて娘も50になるんですね、60になるんですよ、頭もその格好して恥ずかしくないでこうしましょう、パンフレキシブかけろなんていうことをですね、内面的にも外面的にもきちんとしてなきゃそれだけはですね、と同時に成長につながるような感じから正しく解釈していきたいと思います。お祈りいたしましょう。